それでは、アルゴリズムとデータ構造の3、始めます。ですね、アルゴリズムとデータ構造っていうのは、1年の後期、2年の前期と、美濃先生が担当されてたかと思いますけども、その続きの名前といいますかね、アルゴリズムとデータ構造さんというのを、私がやります。で、私が担当して、し始めたのは、去年からでして、その前は、宮本先生が担当されてました。で、名前がですね、アルゴリズムとデータ構造の3と、美濃先生の授業の続きという感じになってますが、なるべく続きといいますかね、アルゴリズムと美濃先生が担当されたところを引き継ぐ感じでやろうと思いますが、少しなんて言いますかね、座学しかありませんので、座学に合うような話を、入れながら説明をしようと思います。で、授業の狙いですが、さっき今言いましたが、1年の前期、1年の後期、2年の前期にやりましたアルゴリズムとデータ構造1、2で、学んだ事項の発展的な内容というか、復習も兼ねて、似たようなことを扱いますと。で、あと、事例を通じて今まで学んだアルゴリズムとデータ構造を組み合わせたアプリケーション、アルゴリズムとデータ構造も学ぶと。復習だけだと皆さん面白くないだろうと思いますので、こういう場面で、このアルゴリズム使われてるよ、っていう話も織り交ぜながら、説明をしようかなと思います。で、残念ながら、座学しかこの授業ありませんので、プログラム作って、それで、宿題として提出してくださいというのは、少なくとも去年は、やりませんでした。やればよかったかもしれませんが、やりませんでした。今年、どうするかちょっと、考えてますが、それほど、時間取れないと思いますので、なるべく、皆さんがですね、興味、あるような話をしまして、それで、私が話した内容をもとにですね、皆さんが各自、説明したことについて、プログラミングしてもらえると、非常に効果的かなと思っています。で、他の事業との関連ですが、この事業は、名前からしてですね、美濃先生のアルゴリズムとデータ構造1、2というのが、コンピュータメディアの基幹となる、科目だろうと思いますが、それに、関連する科目となってますので、いろんな授業と関連があります。専攻科目もいろいろありますし、ここに書ききれなかった、ものがたくさんありますが、ほとんど関連があると言っても、いいかなと思います。で、専攻科目としては、さっき言いましたようにアルゴリズムとデータ構造1、2と。で、オートマトンと言語、オートマトンと言語は前期に私、担当しました。それに関連する話もします。あと情報数学、これは宮本先生かな。宮本先生で、暗号の話があったかなと思いますが、 その話も少し出てきます。で、同時進行科目としまして、渡辺先生の、プログラミング言語論、にも関係があります、あと後続科目ですね。これも、いちいち科目名を挙げると大変なくらい、あるわけですが、まあ、例を挙げますと、まあ、ソフトウェア工学、あるいはヒューマンマシンインターフェース、これは関口先生が担当ですかね。まだ皆さん、ほとんどの人が受けてないかなと思いますので、誰が担当されるかは分かんないかもしれませんけども、まあ、ヒューマンマシンインターフェースと関連があります。あと小渕先生が担当されますビジュアルコンピューティングにも、後半の部分ですね、この授業の後半の部分は関連があります。まあ、少し広く浅くではないけれども、まあ、いろんな部分と、いろんな科目と関連があるような、そういう話をするつもりです。で、教科書とか参考書なんですが、まず教科書は、すでに皆さん、ご存知の通り、特に指定しません。教科書がないと皆さん不安に感じるかもしれませんが、ですね、私が、この科目で、この授業で扱おうと思っているものを、すべてと言いますかね、網羅しているのが、ありませんでしたので、特に教科書としては指定してません。指定してませんが、参考書はいくつか挙げてあります。一つは、形式言語と有限オートマトン入門と、これはオートマトンと言語の教科書です。ですから多分皆さん全員持ってるかなと思います。で、その他にアルゴリズムとデータ構造、これは教科書ではなかったかもしれませんが、美濃先生が指定されている指定というか参考書になっているかなと思います。そうだね、ここに書いてあるな。参考書になっていると思います。あと、ですね、情報検索みたいなこともお話ししますので、まあ、その部分ではこういう参考書があります。ということです。後で、授業の予定というのをお見せしますが、それを見るとですね、いろんな、分野といいますかね、またがってしまってますので、一つの教科書というわけにはいきませんので、教科書は、指定しませんが、まあ、参考書は、こういうふうに挙げましたので、あるいは、授業をしている中でですね、この部分は、このか、参考書に詳しいですよ、というふうな説明をしますので、興味のある人は、その本を、まあ、例えば、提供とかですね、図書館で見ていただければと思います。あと最近は、ウェブでも、簡単に調べられる、というのがあります。で、まあ、ウェブに載ってる情報を、鵜呑みというか、まるっきり信じていいかというとちょっと、不安ではありますが、まあ、例えば、複数のですね、ページで、同じようなことが書いてあったら、まあ、信じていいだろうということが、まあ、ありますので、まあ、その辺、注意しながら、ウェブのページを覗いてですね、勉強してもらったらいいかなと思います。 で、授業の予定は、こういうふうになっています。中間試験とですね、中間試験の前と、中間試験の後で、ページ変えてますが、最初はですね、最初の2回かな、オートマトンと言語で、やったことの復習あるいは、今年は、予定よりもですね、進まなかったので、アルゴリズムとデータ構造の、残りの部分を、お話しします。具体的にはここの、来週やりますチューリングマシンとですね、文脈自由文法。チューリングマシンも今日、なるべくやってしまいたいと思ってるんですが、この辺の話を、しようかなと思います。で、あと、文脈自由文法というところでですね、構文解析の話が出てきますので、その構文解析、計算機で行うにはどうすればいいか、そういうアルゴリズムですね、説明します。で、構文解析の方法いろいろあるんですが、割と、なんて言いますか、理解しやすい、CKY 法というのを説明、例にとって説明をします。で、最後にって言いますかね、6回目では、CKY だけだと、一つしかないのかと、そういうふうに思われていけないので、他の方法についてもちょっと触れます。今のところチャート法を考えてますが、変わる可能性が、あります。で、構文解析のところが終わったらですね、今度は、グラフの話をしようと思います。グラフに関しては、多分ですね、アルゴリズムとデータ構造の1、2で、皆さんよく勉強されていると思いますが、具体的に、どういうところでそれが役立つかと、こういう研究に、使われているよ、という話もしながら、この、グラフですね、特に動的計画法については詳しく説明をするつもりです。あと、そうね、ちょっと小さい字で書いてありますが、できれば、ビームサーチとか、エースアルゴリズムとか、そういう、動的計画法からですね、派生したような、そういう、お話もできればいいかなと思っています。で、この後、一応ですね、11月27日を予定してますが、中間試験。いうふうに考えています。で、中間試験終わりましたら今度はですね、少し、内容を変えまして、それで、検索の話をします。ですね、皆さん多分じゃないや、アルゴリズムとデータ構造で、KMP とか、勉強したかと思いますが、それ以外にも、いくつか方法がありますので、その比較といいますかね、それも兼ねて、説明をします。で、これ3回分やりまして、その後はデータの圧縮について、お話をします。データの圧縮の前にですね、暗号についてもちょっとだけ、お話をします。中学校とかですね、高校とか、高校じゃ読まないかな。 ポーのコガネムシとかですね、コナンドイルの、踊る人形とかっていうのが、暗号に関して、の、小説になってますが、まあ、その話もしながら、暗号について、こういうふうな考え方で作られてますよ。で、それに関連して、まあ、符号化ですね。あるいは、圧縮の方法、そういう話も落としていきます。で、その後ですね、テキストの圧縮とか、音声の圧縮とかですね、画像の圧縮。画像の圧縮は、実際に、まあ、こういう圧縮にすると、こういうふうな、特徴があるので、結果的に、こういうふうに、圧縮されますよ。ね、まあ、拡大するとこんな圧縮になってますよ。というふうな、話をしようかなと思います。で、最後、期末試験と。こういうことになります。で、評価は、まあ、ですね、演習問題を、13点と、中間試験が30点、期末試験が57点と、こういうふうにしようと思います。まあ、足して100点になるかと思いますが、評価が60点以上なら合格と、こういうことになります。演習問題が13点と書いてありますが、これは、普通の授業は13回ありますので、普通の授業というのは、期末試験とか、中間試験を除いた、まあ、授業の回数が13ですね。で、まあ、なるべく、まあ、毎回ですね、演習問題を出して、皆さんに解いてもらおうと思いますので、まあ、その点数を、まあ、それぞれ1点、13回ありますので13点というふうに取ってます。で、下にですね、昨年の実績というふうに書いてありますが、昨年からやりましたので、去年の、実績というか、結果しかお見せできませんが、こういうふうな感じになっています。期末試験まで受験した、あと学生が、45人いました。で、特別試験を経ずに、合格した学生は、あと42。で、特別試験を得て、合格した学生が2人と。で、期末試験まで受験したが、不合格だった学生は1人だった。ということです。まあ、アルゴリズムとデータ構造の1、2と比べると、合格率が、高いかなと皆さん感じるかもしれませんが、まあ、なるべくですね、皆さんに、一回で合格してほしいと、は思いますけども、まあ簡単だからですね、まあ いつも勉強しなくていいやと、言いますと、多分、落ちるかなと思いますので、毎回毎回、少しでもいいので、復習とか、してもらったらいいかなと思います。で、まあ、復習で、思い出しましたが、私の授業は、まあ、皆さん皆さんの時には、入門ゼミから、私の授業だったかなと思いますが、私の、ウェブページからですね、リンクが貼られているところに、授業資料を置いておきますので、置いてありますので、ここね。私のホームページの、アルゴリズムさん、まあ、私のホームページから行ってもらえば、すぐにわかるかなと思いますが、授業資料を置いてあるところがありますので、 そこを見てください。で、まあ、いつもと言いますか、まあ、毎回と言いますかね、私の授業の最初には、毎回言ってますが、授業はです、授業が終わった後に、授業資料を、ウェブに、アップロードすると。ということをしています。ですので、まあ、予習は、その授業資料を使ってできないかなと思いますが、復習には使えるかと思いますので、ぜひ、利用してください。で、予習全くできないかと言いますと、去年の、まあ、これも、私の授業では、いつでも、どの科目でもそうですが、去年の、授業資料をまだ残してありますので、で、毎回、全く同じってわけではありませんが、まあ、似たような内容をお話ししますので、まあ、予習をしたいという方は、去年の授業資料なんかを参考にしてもらえばいいかなと思います。それでですね、今日は、第1回、で、スタックの取り扱いですかね。あと、チューリング機械について、まあ、あと1時間、お話ができればいいかなと思います。その前に、持ってきてないかと思いますが、オートマトンと言語の教科書を今日持ってきたという人はちょっと手を挙げてもらいます。もういないよね。言ってないからね。あ、はい。来週はすいませんけども、使う予定ですので、オートマトンと言語の教科書を持ってきてください。それでは、スタックの話に移ります。スタックの話というか、まずは、数式の記法の話をします。まあ、これも、オートマトンと言語の時にお話した、範囲で、で、まあ、教科書を持っていればより分かりやすいかなとは思いますが、何度も何度もオートマトンと言語の時にと言ってますので多分、覚えてるかなと思います。あ、ちょっと、その前に授業を、始める前に、学生証を今日忘れた人います？忘れて、どのくらいいます？ちょっと手を挙げて。あ、うん、はい。あ、じゃあいいや。いや、たくさんいるんだったら、出席簿を回して、それで、名前書いてもらう、ことで、この出席調査票を書かないでいいようにしようかなと思ったんですが、まあ、そんなにいないようですので、まあ、出席は回しません。で、オートマトンと言語の、復習になりますが、まあ、数式の記法としてですね、まあ、3種類大きく分けてありますよという話を、前期にやりました。ね、どういう方法か、というと、前置記法と、中置記法と、後置記法、だよ、という話。前置記法とか、中置、後置のこの、 前中高って何を言ってるかというと、演算子がどこにあるかと、ね、二項演算子の、演算子がどこにあるかということを示しています。例えば前置記法ですと、まあ、演算子がですね、変数の前の方にあると、ね、中置記法は、まあ、変数の真ん中にあると。で、後置記号は演算子が、まあ、最後にあると、まあ、こういうふうな、まあ、記法でしたということです。で、まあ、多分皆さん覚えてるかなと思いますが、で、前置記号復習、もう一回、簡単に、やりますが、まあ、前置記号っていうのは、多分ですね、プログラミング言語論なんかでも、渡辺先生が、話してくれるかなと思いますが、まあ、リスプっていう言語がありまして、で、例えば、まあ、こういう、カーの ABC とかって、ありますと、カーっていうのは、リストの、第1要素を取り出す演算子ですので、まあ、ABC というリストの中の、A という、まあ、要素を取り出すということを行います。まあ、こういうふうに、まあ、演算子がですね、まあ、変数のというか、この場合にはリストになってますけども、このリストの 前に来る、そういう形を前置記法で、まあ、使われている例としまして、まあ、今言いましたように、リスプ言語なんかでは、こういうふうな記法を使ってます、ということです。で、どういう特徴があるか、どういう特徴があるかじゃなくて、これは計算方法ね。左から1文字ずつ読み込んで、演算子1つと変数2つが揃ったら計算しますと。計算した部分を計算結果に置き換えます。ここで、リストのためにここ括弧がありますけども、中置記法で使うような、演算順序ですかね。それを、指定するような括弧は、まあ、必要ない、ということになります。これが、前置記法ですね。で、中置記法っていうのは、皆さんが、数学とかで、まあ、計算するときにですね、ノートに書くような、まあ、記法となります。ね、皆さん、お馴染みですので、一番、まあ、見やすいと言いますかね、皆さんにとって見やすいかなと思います。ただし、ここにも書いてありますが、式の意味を一位に確定するために括弧が必要と、あります。括弧がないと、まあ、計算順序ですね、表せない、ということになりますので、まあ、こういうふうに、まあ、括弧をつけて、この場合には、x プラス y を先に計算しますよ、ということで、こういうふうに括弧をつけます、ということですね。まあ、これは別に、まあ、いいかなと。で、これから、少しの間、お話ししますのが、後置記法、逆ポーランド記法というんですが、まあ、例としましては、XY アスタリスクというふうな書き方をします。オートマトンと言語の時にもお話ししましたが、ヒューレット・パッカードのですね、昔のというか、電卓では、こういう、書式が、書式といいますかね、こういう、式の形を使ってました。 昔というか、まあ今も、細々とあったかなと思いますが、まあ昔に比べるとだいぶ、まあこういうタイプの電卓少なくなっているようです。ね、で、なんでこういう、方法といいますかね、未だにあるかと言いますと、まあ電池起動と同じように、括弧を書かなくてもいいということですね。で、頭の中で、実は頭の中で計算する順序に近いと。例えば、A と B を足すというふうに、まあ、日本語でですね、言うと、言うかなと思いますけども、A と B を足すというふうに、まあ、言葉で書きますとね、A、B、足すというふうになりまして、この記号と同じになりますということです。で、計算機の中でですね、まあ、計算しようとしますと、この高知記号って非常に便利になります。まあ、これ、後で、説明をしますが、まあ、スタックなんかを使ってですね、まあ、計算すると非常に、楽に計算できます。日本語でのっていうのはさっき言っちゃった。で、まあ、計算方法は、左から、一文字ずつ読み込んで、演算子を読み込んだら、直前のですね、二つの変数を使って計算しますと。で、計算した部分を計算結果に置き換えると、いうことを、しますと、計算ができるということになります。中置記号の場合には、括弧が必要だ、まあ、括弧は括弧を書かなくちゃいけない場合があると。ね、で、括弧を書くっていうのは、括弧を、右括弧と、左括弧と右括弧をですね、合わせるとかですね、そういう軸解析の部分というのを、中置記号の場合には考えなくちゃいけないんですが、電池記号とか高置記号の場合には、括弧が必要ありませんので、そういうことを考えなくていいとなります。ですので、まあ、計算機に計算させようとしますと、中置記号よりも高置記号の方が楽だよということです。じゃあなんで、C++ とかですね、中置記号を書けるかと言いますと、それは、皆さんではなくって、コンパイラーが頑張ってるからと。コンパイラーが軸解析でですね、括弧をちゃんと対応取れてるかと。まあこういう格好の場合には、これを先に計算してというふうなことをやってくれているから、ということになります。で、まあ皆さんがコンパイラーを作ろうとしたときには、昔はコンパイラーを作るという時期があったんですが、今なくなってしまいましたが、もし、そういうふうなですね。必要が出てきた場合には、中置記号よりも高置記号の方がずっと楽だよということです。前期にですね、アルゴリズムとデータ構造2で、富野先生が、ここら辺の話は、してるそうなんですが、もう一回、私もやります。美濃先生は多分、かなり詳しく、説明してくれたかなと思いますが、私は、なんて言いますかね、ちょっと、ひねくれた方法で、説明をします。で、まあ、例題と言いますか、まあ、その前に、高置記号を、中置記号に変換する、そういった時にはどうすればよかったかと いうことを、もう一回皆さんに思い出してもらいます。まあ、何回もあのオートマトンと言語でやってますので覚えてるかなと思いますが、覚えてない人は、もう一回思い出してください。これ高知気泡になってますが、この高知気泡をですね、中地気泡に、変換しましょうとこうなりますと、どういうふうにすればいいか、まあ、こういうふうに、まあですね、最初に どこを計算するか、っていうのをまずは考えてみましょうということで、xy プラスですので、ちょっとあの、なんだ、スライドを前に戻しますが、ここにありますようにですね、左から1文字ずつ読み込んで、演算子を読み込んだら、直前の2つの変数を使って計算しますよということですので、まあ、この場合にもですね、ここを最初に計算しますよということがわかります。xy プラスとなった時点で、あの前の部分を計算しますということですので、最初に計算するということで一応ですね、あの、括弧いらないんですが、括弧をつけてみましたと。で、この結果を z と掛け合わせますよということです。ですので、計算順序を考えますと中値記号はこうなりますよということです。逆に中値記号を高値記号に変換する場合にはどうすればいいか、という話ですが、あ、これ逆だなのでここに戻ればいいわけですけども、まあ、括弧がついてますのでここを最初に計算しますね。で、 x2 プラス y というのを計算して、でその次に z を計算しますよというふうなのが、分かれば、まあ、こういうふうに、高知記号ですね、変換できます。変換したものが、まあ、ここと、まあ、同じになりますねとこういうことです。じゃあ、あの、まあ、オートマトンと言語の時にも、何回もこのこういうような演習問題やりましたが、これを、2問ですね、やってみてください。二人の人に、代表して答えてもらいますので、ま、あの、当てられた人は、あの、大きな声でですね、答えてください。大きな声じゃなくて、ま、前に出てもらおうかな。あ、あった。じゃあ、あの、ですね、どれだっけ。二つ問題がありますが、y プラス z。同じだね。逆、あ、まあいいや。 あ、公文に書いてもいいよ。公文に書いて、で、その、公文儀から、あの、中、あ、じゃないや、あの、公知記法を、書いてもらっていいです。いいですかね。それじゃあ、当てます。こっちかな。これを、あちはくん。まあ、当たるかなと思ってたかと思いますが。で、こっちは、市川くん。前に出てきて、まあ、チョークで書いてみてください。うん、うん、まあ、まあいいよ。うん。そう、見やすくていいよ。うん、はい、どうもありがとう。うん、はい、どうもありがとう。あ、そうね、はい。いいかな。あの、まあ、答えはと言いますか、あの、公文には、あの、まあ、こんな風になります、なると思いますが、そうね。こういう風になります。まあ、公文儀、あの、公文儀の話をしませんでしたが、まあ、中置記法からですね、公文儀を書いて、公文儀から、あの、公知記法に、直す、という方法もあります。で、その場合には、まあ、こういう風に書いてね、公文儀書いて、それで、まあ、左側からですね、まあ、トレースしていくと。で、中置記法の場合には、各ノードの下を通ったときに、そのノードの記号を書いていけばいいということになります。ですから、まずは中置記法ね。こういうふうに来て、ずっと来て、まず Y が来ますと。で、プラスが来ますと。で、Z が来ます。で、アスタリスクが来ます。W が来ます。で、スラッシュが来ます。N2 が来ます。こういうのが公知記号ですね。で、中置記号ですね。で、公知記号の場合にはどうか、というと、まあ、同じようにトレースするんですけども、どこで書くかが違ってきます。ね、どこで書くかですけども、あの、ノードの右側を通って、ノードの右側を通ったときに、そのノードの記号を書きます。ね、ここでぐーっと来て、Y ですね。で、ここでは、プラスを書きません。で、Z、で、プラス、で、W、アスタリスク、2、スラッシュと、こういう風になります。こういうですね。ま、あの、上の方について説明をしましたが、下の方も同じようにやればいいと。多いことになります。はい。じゃあ、まあ、1はいいと。で、この、あの、公知記法を使ってですね、まあ、計算を出してみましょうと。 高知気泡を、高知気泡の、式をですね、計算機に与えて、計算させてみましょう。で、前期に、アルゴリズムとデータ構造で皆さんこれをやったそうですので、あんまり詳しく説明はしませんが、まあ、こういうふうなスタックをですね、使って、で、計算してみましょう。ということです。まあ、ものによっては、ものによってはというか、説明の仕方によって、演算子をですね、何も、スタックの上に、スタックに読み込まなくってもいいじゃないか、ということもあるかもしれませんけども、私の説明の場合には、まずは、スタックに読み込んで、それで、その後、計算するという方法をとります。で、どういうふうに計算するかですけども、空のスタックがありました。で、こういう式が、左からですね、こういう式があって、それで、左から順々に1文字ずつ読んでいきます。ね、で、Y を最初に読みました。次に Z を読みました。まだ変数だけですので、まだ計算できません。ね、で、その次、プラス、演算子が来ました。演算子が来ましたので、直前の2つと、計算をして、まあ、こういう風になりました。ということですね。で、ここで計算しました。して、その次に W を読み込みました。で、次に、アスタリスクを読み込みました。で、ここで、計算できますので、ここに計算可能というふうに書いてありますが、計算できるようになりましたので、直前の2つの変数というんですかね、使いまして、計算をします。その後、2を読み込んで、スラッシュを読み込んだと。で、スラッシュが来て、直前の2つで、計算しまして、こういう風になりました。という風な、計算を、スタックを使いますと、高知気泡を簡単に計算できます。ということです。これも、オートマトンと言語で、お話ししてますので、まあいいかなと思いますが、練習問題、これを、やってみてもらえますか。これは、まあ、これを書いてくださいということですが、これを参考にして、これ好きなやつに合うからね、この通りにはなりませんが、このスタックの動きをですね、参考にして、この計算方法を書いてください。ということです。これをやってみてください。せっかく書いてもらったけども、これは、消します。おこれでかいね。 あんまり、たくさん書くと、どのぐらい書けるの？この幅があんまりいらないよね。2、4、6。途中まで書きましたが、これをすいませんが埋めてください。大石くん。K って書いてあるのは、全部書きませんでしたが、計算可能。そこで計算してくださいっていう意味です。 はい、どうもありがとう。大石君に書いてもらいましたが、まあ、これで、いいかな。まあ、結果は、まあ、こういうふうに なって、多分、大石君こういうふうに書いてくれたかなと思いますが、あったよな。うん。はい。まあ、こういうふうに、スタックを使って計算をするということになります。で、スタックを使って計算するんですが、まあ、こういうふうに、黒板ではね、計算、こういうふうなスタックで計算できますよ。ですが、実際に作ろうと思いますといろいろ考えなくちゃいけないことがあります。で、じゃあ、実際に、プログラミングしてみましょうと、いうことを考えます。何を計算するか、ですけども、7、2、3、プラス、1、あ、1じゃない、プラス、マイナスと、というふうな、公式記号の計算をしてみましょうということで、皆さんがですね、よく使ってます C++ とかですね、でやっても、もうすでに C++ では実装されて、なんちゅうかな、まあ、こんなことやらなくても計算できるようになってますので、あまり、ご利益ないかなと思いまして、アセンブリ言語で、プログラミングをしてみましょうということを考えます。具体的にはですね、Z80 という、まあ、CPU がありますが、まあ、それ用のですね、アセンブリ言語を使って書いてみましょうということを考えます。Z80 のアセンブリ、言語は皆さんやってんだっけ？まだやってないのかな？やってないんだな。ね、さあ書いてみましょうっていうわけじゃなくって、私、書いたのありますので、それを見ていただいて、あ、こんな感じになるんだな、ということを、見てもらえばいいかなと思います。で、どういう、ことをやるか、と言いますと、数式723プラスマイナスというのがメモリデータ領域に書き込まれているとすると、ね、もうすでに書いてあるということが考えます。で、7とか2とか3とかってですが、数というよりは文字として入っているというふうに考えます。文字ですので、メモリの中では7という、数が入っているわけではなくって、ASCII コードで入っているんですね。ですからこれを変換したりしなくちゃいけませんよということから始めます。で、まあ、肝になります計算のところですが、まあ、こういうふうな、まあ前からずっと同じようなことを言ってますが、まあ、演算子だったらどうするか、ね、まあ、数字だったら、どうするか、数字だったらどうするか、演算子だったらどうするか、まあ、そういうふうな、ことをあらかじめ、決めておきます。で、このルールに従って計算をしていきます。で、最終的にスタックポインターのですね、指しているところに、答えが返ってくる、そういう、まあ、プログラムを書いてみましょうということです。字が小さくて分かりにくい上に、 皆さん、Z80 のアセンブラ、まあ、あまり書いたことないかもしれませんので、何が何やらと、そういうふうに思うかもしれませんが、まあ、こういうふうな感じで書くことができます。これをやって何が嬉しいかっていうと、あんまり別に、大したことをやってるわけじゃありませんし、違う言語でやれば、もっと簡単に書けるわけで、あんまり嬉しいわけではありませんが、まあ、なんていうんですかね、自分でプログラム、で遊んでみようという人には、あといいかなと思います。行のですね、右側に、その行で何をやってるかというのは書いてありますので、それを見ながら、理解してもらえばいいかなと思いますが、ただ眺めてるだけでは面白くないだろうと思いますので、実際に、自分で動かしてみたいという人は、Z80 シミュレーターっていうのが、フリーのソフトといいますか、ありますので、それ、まあ、シミュレーターなんかを使ってですね、実行してみると、どういう動作になるかっていうのが分かって面白いかなと思います。なんでこのアセンブリの言語を出したかと言いますと、皆さん今2年の後期で、2年の後期、多分ですね、2年の後期から入るんだろうな。あるいは3年の前期初っ端からですね、ハードウェア基礎実験、あるいはハードウェア実験1で、アセンブリ、言語を書くことになります。で、まあ、こういう言語ですよ、ということを、お見せした方がいいかなと思いまして、まあ、先回りをして、プログラムをお見せしました。まあ、アセンブリ言語に、興味がある方は、このシミュレーターが置いてある場所、書きませんでしたけども、まあ、ウェブ検索すればすぐに出てくると思いますので、Z80 シミュレーターというふうに、Google でも、検索しますと、すぐに出てくると思いますので、それ、ダウンロードしてですね、確認してもらえばいいかなと思います。それでは、まあ、スタックの話は、このくらいにしておきまして、次に、チューリングマシンの話をしようと思います。予定では、来週ということにしてましたが、もうちょっと時間があるので、チューリングマシンの話、ちょっとだけ今日します。で、このチューリングマシンはですね、オートマトンと言語でやろうと思ってた範囲なんですが、今年はちょっと時間がなくてですね、ここまでいかなかったので、すいませんが、アルゴリズムとデータ構造3で、お話をします。で、まあ、授業からだいぶ経ってしまったので、忘れちゃった人もいるかなと思いますが、オートマトンと言語では、有限オートマトンとか、プッシュダウンオートマトンとか、という話をしていきます。で、プッシュダウンオートマトンというのを、授業のですね、最後の方でお話ししましたが、そのプッシュダウンオートマトンというのは、有限オートマトンで表現できない、 式といいますかね、文字列を受理することができる、という話をしました。で、具体的には、括弧がですね、何重にもあるような、そういう、式を、有限オートマトンでは書ききれないんですけども、プッシュダウンオートマトンでは書くことができますよ、という話をしました。で、今からお話しますチューリングマシンというのは、そのプッシュダウンオートマトンよりも、ここに書いてありますが、言語受理能力が高いオートマトンであるということです。で、つまり、平たく言いますと、プッシュダウンオートマトンで表せないような、文字列も表すことができますよということですね。文法を表すことができますよということです。で、どういうことか、どういうことかと言いますか、チューリングマシンってどういうものかと言いますと、こういうふうな感じで書くことができますということです。で、どういう構造になっているかと言いますと、半無限長の読み書きが自由にできるテープ。テープというのは、最近では、あまり使われませんので、メモリというふうに考えてもらえばいいかなと思います。プッシュダウンオートマトンでも、プッシュダウンテープというふうな、言葉を使いましたが、実際には、テープじゃなくてですね、スタックの意味で使ってます。で、読み書きテープ、チューリングマシンのですね、この読み書きテープと、この有限状態制御部ですね、これからなってます。で、読み書きテープってのはどうなってるかと言いますと、今から読み込む、語がですね、ここに書かれてまして、左爪ですかね、左爪で書かれてまして、その右側は、半無限長というふうに、ここにね、半無限長って書いてあると思いますが、右側はずっと、ブランクの意味の B だと思いますが、あと B、何でもいいんですけどね、B という、文字が書かれている、そういう、無限長テープを考えます、ということですね。で、有限状態制、制御部、これは、そのまま、有限オートマトン、有限オートマトンの状態遷移図がここに書いてありますが、これを、持っています。この二つですね。この二つによって、チューリングマシンを、構成しますということです。さあ、どこでしょうか。で、チューリングマシンの定義ですが、有限オートマトンでも、プッシュダウンオートマトンでも、まず最初に定義という話をしました。で、プッシュダウン、有限オートマトンでは、定義に必要な、記号がですね、5つです。で、プッシュダウンオートマトンは6つ。それに対してチューリングマシンは、7つですね、1つずつ増えているということになります。で、それぞれどういうものかと言いますと、ここに書いてあるようになっています。Q っていうのは内部状態の集合に書いてありますが、これは、有限オートマトンの、状態遷移図のですね、中にあります、状態の数、状態の集合ですね。状態の集合と考えればいい。で、シグマっていうのは入力アルファベットですね。 入力アルファベットっていうのは、まあ、入力アルファ、ここですね。ここにあります01100と書いてありますけども、まあ、入力される語を記述しています。で、注意してほしいのは、入力後の右側に書いてあります、B っていう文字は、含まないということになります。で、ガンマがありますが、このガンマはテープ記号の集合と書いています。これは、まあ、こういうふうに書いてありますけども、まあ、入力アルファベットに、この例ですと、ラージ B ですね。ラージ B が、追加されているというふうに考えればいいかなと思います。まあ、空白記号、ってなりますが、ラージ B ね。で、デルタがありますが、これは、有限オートマトンでも、プッシュダウンオートマトンでも出てきましたが、状態遷移関数ですね。ある状態の次に、入力された語によって、どこに飛んでいくかというのを示します。で、この中でですね、状態遷移関数というか、状態遷移関数表の中で、あとでですね、R とかですね、L とか S とかっていう、記号が出てきますが、それぞれ、何を表しているかっていうと、ヘッドをどちらに動かすか、ということを表します。R ですと右に移動、S だと、ストップですね。移動させない。L だと、ヘッドを左に、移動させます。ということを表します。で、一番下に、下にあります、S とか S っていうのは、皆さんおなじみの、初期状態、あと、最終状態ですね、になります。まあ、初期状態っていうのは、そこに書いてありますように、まあ、一つだけ、ということになります。どこから始まるか分かんないとなりますと、手が出せませんので、初期状態は一つだけということになります。それに対して最終状態は有限オートマトのところでもお話ししましたけども、まあ、複数あっても構わないですね。状態遷移図でですね、まあ受理状態というか最終状態が、複数ある場合があったと思いますけども、これそれと同じように、最終状態は複数あっても構いませんよということで、まあ、こういうふうな記号になっています。こういうことですね。それじゃあ、こういうふうな定義をされたチューリングマシンですね。これは、どういうふうな動きをするかというのを考えていきます。まあ、その前に、Q っていうのは、まあ、状態遷移図にあります状態の種類ね。この場合には Q0、Q1、Qf と、いうになっています。まあ、Qf というふうに書いてありますが、まあ、多分これはって、ここ見ればいいんですが、最終状態を表します。ですね。で、アルファベットは何かと言いますと、0か1ですね。入力される文字は、0か1しかありませんよと、ね。ガンマは、まあ、入力文字以外にですね、空白文字として、 B という文字を使いますよということですね。で、あ、これ 逆に書いてますね。S っていうのは初期状態、90から始まりますよ。B は、ブランクは、スモール B ですよと言いますね。で、さっきも言いましたが、最終状態は、QF ですね。まあ、一つだけ、QF ということになります。で、これが、状態遷移関数のとデルタ、状態遷移関数表ですけども、これはどうに見るかと言いますと、Q0 にいるときに、1という、ヘッドにね、0が来たときには、ここにあります、状態になりますということですね。具体的には、次に移動する状態は、Q0 ですね。で、この真ん中っていうのは、入力テープですね。入力テープに何を書き込むかということを表します。これは、今いるところに B を書き込みますということです。入力テープにですね、チューリングマシンの場合には書き込むことができます。で、何を書き込むかと言いますと、ここの B、ここに書いて、真ん中に書いてあります。B を書き込みますということです。で、さっき言いましたように、一番右に、カッコの位置ですね、一番右に書いてあるのは、ヘッドをどちらに動かすかということです。ここで R って書いてありますので、右に動かします。R っていうのはここの例では書いてないですね。S っていうのは、ここでストップですよ、ということです。で、書き込む記号ですが、ここの部分では、B を書き込んでますけども、ここでは、0とか1とか書き込んでるということですね。で、チューリングマシンでは、最終的にですね、何を出力して、どういう、文字を出力して終了するかということも表すことができます。ですから、これ、最終状態になって、それで0を書き込む、あるいは1を書き込むということになってますので、この場合には、ここで終わりますと、入力状態、入力テープの、ヘッドですね、ヘッドが指しているところが、0を書き込んであるか1が書き込んであるか、そういう、そういうふうに、最終的な結果といいますかね、それを書き込むことができます。で、例題4-71っていうのは、何をやればいいかと言いますと、まあ、こういうふうに定義されました、チューリングマシンですね。で、これに、W1 という、記号といいますか、これを入力しますと、0101ですが、これを入力すると、どういうふうな動きをして最終的に何を出力するか、それを答えてくださいというのが、この例題4-71の、問題です。時間になってしまいましたので、これの続きは、来週やります。来週ですね、この本、この本って言ってもわかんないか、オートマトンと言語の教科書を持ってきてください。この例題4-71っていうのは、このオートマトンと言語の教科書に書いてあります、例題です。ですので、来週はオートマトンと言語の教科書を持ってきてください。それでは時間になりましたので、今日はこれで終わります。